お送りしています。ザ・高知ユニバーシティクラブ、今週は高知大学 OB の紹介ということで、高知大学農学部の OB でいらっしゃいまして、 NPO 法人黒潮実感センターのセンター長でいらっしゃいます神田勝さんにお話伺います。神田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、神田さんがこの高知大学農学部学部をご卒業されたのはもう今から20年ぐらい前ですか？
もっと前じゃないですかね、20数年前ですね。はい、
ね、20数年前ということで、このあたりね、ちょっと神田さんご自身の記憶もね、定かでないぐらいだったわけですけども、そこから大学院にお進みになられて、博士課程で東京大学海洋研究所にお進みになって、そこで学位を取得、そして高知に戻っていらしたということで、神田さんは何でも高知出身なんですよね。しかも桂浜のすぐ近く。
高知長浜の出身です。
そうなんですね。で、今日ご紹介しているのが NPO 法人黒潮実感センター、こちらは柏島に拠点を置かれているセンターということなので、じゃ あの神田さんは現在は柏島でお住まいになっている。
島の中に家を借りて住んでます。
この NPO 法人黒潮実感センター、こちら具体的にはどのような団体なんでしょうか？
はい、黒潮実感センターというのはですね、海洋生物の宝庫であります、柏島を島丸ごと博物館というふうに捉えまして、でこの丸ごと博物館の中身として、豊かな自然環境とその島で生活をしている人々の暮らしも含めて丸ごと博物館と捉える中で、人と海とのいい関係を構築していくような、持続可能な里海を作っていこうという、そういう活動をしている NPO です。
いや、僕ねまだ柏島に一度も足を運んだことが実はなくて、ただ映像で見てみると本当に柏島のあの海の綺麗さ、あのエメラルドブルーっていうのはたまりませんね。
そうですね、黒潮が接岸してきたりするとですね、非常にその透明度が高くなりまして、やっぱりいい時になりますと30メートル40メートル向こうまで見えるんですね。本当にシュノーケリングなんかでこう浮いてるとですね、なんかこう空を飛んでるような感覚に落ちることもあるぐらい水の綺麗なところですね。
それは信じられないぐらいの透明度ですね。やっぱり皆さん一度こう足を運んでね、海の中潜って見てほしいですね。
そうですね、やっぱ一度来られるとみんな虜になりますよね。はい、
そうですよね。そしてそんな柏島を、この島丸ごと博物館という概念で捉えて現在活動されているのが NPO 法人黒潮実感センターということなんですけども、神田さん、この NPO 法人黒潮実感センター、さらに具体的にどういった活動されているのか教えていただいてもいいですか？
はい、具体的に言いますと大きく3つの活動に分かれています。まず最初がその自然を実感する取り組みと、で次にその自然と暮らしを守る取り組み、そして3番目として自然を生かした暮らしづくりのお手伝いという、この3つの活動をしているんですけれども、まずその自然を実感する、つまりその柏島っていうところはどういうところなのか、そして柏島の海ってどうすごいのかということを、客観的に、その価値づけをするための調査研究というのがベースにあって、でそこで得た成果というものを分かりやすい形で、里海セミナーという形で皆さんに、紹介すると。でさらに、座学だけではなくて体験実感してもらおうということで、子ども対象のサマースクールとか、大人向けのエコツアー、そして、体験実感学習といったものを、提供することで、島の良さをよりよく知ってもらおうというのが最初の取り組みです。で次にその自然と暮らしを守る取り組みということですけれども、非常にその自然の豊かな柏島ではあるんですけども、いつもいつも同じようないい条件環境が維持されているかどうかは分からないということで、定期的にですね、調査研究あるいはそのモニタリングというのをしております。具体的にはサンゴとか藻場がどのように変わっていっているかというようなモニタリングおよび保全活動を行ったりとかですね、そして、その自然環境だけではなくて多くの方が柏島に最近来られますので、非常にそれは地域としても賑やかになっていいんですけれども、やはりリゾート地ではない、人が暮らしている、田舎の、海辺の集落ですから、やっぱりその地域の人もよそから来た人も、共に気持ちのいい関係を築いていくためにはそれなりのやっぱりちゃんとしたルールが必要だろうということで、地元独自のそのローカルルールというものを、地域の一緒に作っていこうという取り組みをしています。で、3つ目 その自然を生かした暮らしづくりのお手伝いということなんですけれども、やはりそのいい自然があることが分かったと、そしてそれを守っていこうという取り組みをするわけですけれども、じゃあ守っていく主体は一体誰なのかと考えたときに、 当然、レジャー客とか観光客の方にも、まあ、環境保全をお願いするわけですけれども、やはり主体となって、していかなきゃいけないのは地域、地元の人間だと思ってます。そうするとそういった環境を守っていくことで自分たちの暮らしが成り立つという仕組みを作らなきゃいけない、まあ、そのための自然を生かした暮らしづくりのお手伝いということで、特に今そうですね、まあ、豊かな漁場づくりということをまあ考えながら海の中の森づくりという活動なんかも行っています。まあ、そういったさまざまな活動を行いながら目標とするまあゴールはですね、持続可能な里海をこの柏島に作っていこうという取り組みです。
どれも大事な取り組みだなというふうに思うんですが、特にですね、神田さんのお話を聞いていて気になったのが、その海洋環境の定期的な調査ですよね。現在結構地球規模の温暖化だったりの問題もあるじゃないですか。で、海の中、その海水温の上昇っていうのもね、時折こう問題っていうふうに聞いたりもしますが、どうなんでしょうか、その柏島近辺の海。
そうですね、今サンゴが非常にその広範囲に広がっている柏島というイメージがありますけれども、今から約 4,50年前はですね、サンゴがなかったと言われているんですね。つまりその頃からサンゴが増え始めているということは、その海水温そのものが上がってきていると、つまりそのサンゴにとっては生育しやすい環境が整ってきている。反面、昔は藻場だった、海藻の藻場だったところが藻がどんどん減ってきている、いわゆる磯焼けという現象が進んでいるんですけども、まあ、これは、その高水温によってもともと涼しいところが好きだった海藻が生えにくくなったということも生まれていると思います。ですからその、環境というのはいつも同じ条件ではなくて、毎年毎年どんどん変わってきてますから、それを刻々とその変化をモニタリングしていって、今この時点で何が起こっているのかと、そしてその起こっていることが分かったときにどういう対処をすればいいのかということをやるためにはモニタリングは欠かせないと考えています。
そうなんですね、確かに柏島の海は今見てるとね、すごく綺麗な海なんですけども、これが未来永劫綺麗なまま保たれてるっていうのは誰の保証もねあるわけじゃないですから、誰かがそれを見ていってちゃんとモニタリングもしていって、どういうふうに持続させていくかという取り組みをするっていうのは本当に素晴らしいことなんじゃないかなというふうに思います。で、神田さん、ここまでね、この NPO 法人黒潮実感センターの取り組み活動を続けてこられまして、まあ、丸15年ということなんですが、ここまでの手応えはいかがですか。
そうですね、まあ、最初この島が丸ごと博物館というコンセプトで、1998年に私個人で活動を開始したわけですけども、当初はですね、博物館って何やと、つまりね、柏島に水族館作りたいんかと、まあ、そういうふうに捉える方も非常に多くてですね、なかなかその私たちがまあ意味するところが伝わらなかったこともあったんですけども、まあ、毎年いろんな取り組みをしていくことで少しずつまあ理解されるようになってきて、で今まあ柏島のまあ黒潮実感センターというのはこういうことをしているんだということがだいぶまあ認知はされるようになってきたんですけれども、ただ、私たちその NPO 法人でやっております。で、こういった公共性の高い活動というものは必要だとは言われているけれども、その活動をするためにどこからお金を捻出するのかというところがなかなか改善されていない。つまり、じゃあその公的資金というか、その行政からお金をもらって何かやるかというと、もそういうわけではない。で、私たちは、まあ、全国各地のこの活動に賛同してくださる会員の方々の会費や寄付、そしてまあ自主事業をしていくことによって、まあ、そういった活動費を捻出して、まあ、人件費に充てたり活動費に充てたりしてるんですけども、やはりその毎年毎年、資金繰りが難しくてですね、やはりこういう活動が評価はされるけれども、そしてまたできるだけもっと多くのスタッフを抱えてやっていけばこの活動はもっと前進するんだろうけれども、なかなかそういったスタッフを雇うだけ そのお金が準備できないというところが、まあ、ジレンマというかですね、未だまあ克服できてない点ですね。そこをなんとか改善したいと思ってるんですけども、まあ、関心のある方にぜひ応援をしてもらいたいと思ってます。
どうでしょう、神田さんがここまで15年この黒潮実感センター柏島を拠点になさってきましたけども、ご自身がその描いてらっしゃる理想と現時点、ここ15年迎えた現時点でその達成度といいますか、どのあたりまで来てますか。
そうですね、まあ、最初の1年2年というのはですね、よくいろんなことをお話しするときに、どうやって食ってきたんですかって言われる質問がよくあるんですけども よくお答えするのは嘘ではなくて、ほとんどその霞を食って生きてましたというのが皆さん笑われるんですけども、意外に嘘でもなくてですね、まあ、そういう状況下で、やってきたことからしますと、まあ、きついながらもなんとか生活はできるようになってきましたし、活動も維持できるようになってきたと、まあ、そういうことを考えると、まあ、達成度とすると、まあ、60-70% というところでしょうか。ただ、まあ活動を広げていくで、若いスタッフ、私の次 の, その後継者を作っていくというのが一番大きな問題もありますので、まあ、そこの課題であったりとか、でまた今拠点施設として使わせてもらっているのが、まあ、過疎で廃校になった柏島中学校の跡地を、地元大月町からお借りしているんですけれども、まあ、ここもですね、かなり老朽化が進んで、建物のハードそのものも結構厳しくなってきているという、まあ、課題はまだまだ山積みしておりますが、まあ、一つずつ解決していきたいなと思ってます。
そうなんですね。本当にここまでお話を伺ってきまして、本当にこうご苦労されたことがねたくさんあったとは思うんですけども、そんな中でもこの活動を続ける上で一番これは大変だったなっていうことは何がありますか？
そうですね、まあ大変だったことはいろいろあるんですけども特にやはり思ったのは、もともとその漁業の島であった柏島、まあ、漁師さんの集落なんですけども、まあ、そこにその漁業がどんどん右肩下がりになってきている時に、新たな産業としてまあダイビング事業というものが生まれてきまして、まあ、そこがどんどんこう右肩上がりになっていくと、そうなった時に、島以外の人が柏島でダイビングショップを始められたこともあって、やはりその漁業者とダイビング業者との確執というものが以前ありまして、その関係をなんとか調整していかなきゃいけないということで、この調整というか関係修復というのが最もしんどかったなと思っておりますが、けど 7-8 年ずっとその活動を地道に続けてきて、もう現在はですね、漁業者とダイビング業者との関係が非常に良くなってまして、何の問題も今ありません。ようやくそういうところまでこぎつけてくれましたけれども、地元のダイビングショップや漁師さんなんかの、長い取り組みに敬意を表したいと思ってます。
そうなんですね。確かにみんなの海っていう言葉がねあろうかと思いますけども、そこでね、生計立ててらっしゃる方にとっては、自分たちが仕事場にしている海、自分たちの海というふうにね捉えている方もたくさんいらっしゃって、そうなってくるとその立つ位置によって見方も違ってきますので、そこで確執が生まれるっていうのはね、やっぱりあって当然なことなんじゃないかと思いますが、そこの間に神田さんが立って、もういろいろこの関係の調整などをされた、これはね本当に大変なことだったと思いますね。そしてですね、神田さん、これ高知大学の番組でして、ちょっとお聞きするのがね向かっておりましたけども、高知大学で学ばれたことって現在の活動でどのように役立ってらっしゃいますか？
そうですね、私魚類生態学を学んできましたので、基本的にその海 の, その魚の研究であるとか調査、そういった視点、スキルというのはそこで一応身につけました。ただそういったこと以外に、やはり今の活動の中で一番その役に立っているというかですね、部分は、大学の在学中に勉強だけではなくてですね、いろんなアルバイトも含めてさまざまな活動をしてきたんですね。でそこでのその得られたものが意外に役立っているというか、多いですね。ですから、学生諸君にはですね、その大学での授業は当然頑張ってほしいわけですけれども、その学生はやっぱりお金はなくても時間があるんですね。その時間があるっていうのは、多分社会人になってからじゃないと実感できないと思うんですよ。そこにいるときはあんまりピンとこないと思うんですけども、今時間があるうちにいろんな活動とか取り組み、そしていろんなその地域に出向いていってですね、いろんな人との関係を持ったりとか話をしたりとか、飛び込んでいってもらいたいと思いますね。そうすることによって、大学という狭い範囲内ではわからない、実際その社会の中に飛び込むことによって、大学での常識と地域社会での常識というのは全然違います。で、常識というのがどこにあるのが常識なのか、それすらわからないんですけれども、いろんな人がやっぱり当然、社会には暮らしてまして、そういった人たち、いろんな価値観がある人たちの中で自分たちも生活していくということを今後進めていくためには、やはり学生の時からですね、いろんな地域に出向いていくというのがいいと思いますね。
そうなんですよね。あの学生時代にあんなに潤沢にあった時間というものを社会人になると、まあなんでこんなに時間がないんだろう、毎日日々にこう追い回されてしまうんだろうというようなね、実感がおそらく社会人の皆さん誰しもあろうかと思いますので、あの学生という時間をね本当に大切にね皆さん使っていただきたいなというふうにも思いますね。さて NPO 法人黒潮実感センターではですね、もう年間通しましていろんなその体験セミナーであったりとかエコツアーというのが実施されておりまして、8月9日から8月11日そして8月16日から18日、この2つの機会でお魚博士と行く親子サマースクール2014、こちらのイベントもね計画されておりますので、ぜひ興味のある方は NPO 法人黒潮実感センターのホームページなども覗いてみてください。というわけで今週は高知大学 OB で NPO 法人黒潮実感センターの現在センター長でいらっしゃいます神田勝さんにお話伺いました。神田さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
高知大学では8月2日、3日の2日間オープンキャンパスが行われます。高知大学受験をお考えの皆さん、大学の雰囲気や学べることを詳しく知ることができるこの機会をどうぞお見逃しなく。そこでこの時間は、以前高知大学のオープンキャンパスに参加して高知大学への入学を決めた在校生の皆さんに当時のオープンキャンパスについてお話を伺いましたので、早速その模様をお聞きください。それでは学部と学年、そしてお名前教えてください。
はい、農学部1年の大岩明人です。
はい、大岩くんは県外出身ですか？
そうですね、徳島県の出身です。
あ、お隣ですね、はい、ほうほうほう。1年生ということはオープンキャンパスは昨年参加されたんですか？
そうですね、昨年高知大学オープンキャンパス参加させていただきました、
うん、おお、そうなんですね、はい、なぜ高知大学のオープンキャンパスに来ようと思ったんですか？
まず自分の学部に行きたいなと思っていて、高知大学、それから、まあ岡山大学と愛媛大学3つの、オープンキャンパスに参加させていただきました。
あ、そうなんですね、うん、で、実際にですよね、このオープンキャンパス高知大学に来られていかがでしたか？
まずもうキャンパス見た時に思ったのは広いなって思いました、
ね、あ、確かに広いですよね、
はい、
ほうほうほうほう。
もう高校とは比べ物にならないぐらい広い、うん、ですね、はい。
例えばそのオープンキャンパスではどういったものに出会いました？何やったりしました？
まずそれぞれコースに分かれてそのコースの説明を座学で受けて、その後に外に出て、うん、実際に実習園ですとか施設ですとか牛舎ですとか、うん、そういったものの見学をさせていただきました、
は
い、
でそんな中ですね、まあ、他の大学のオープンキャンパスも参加されて、はい、まあ、高知大学に入学されたんですけど、よし高知大学に行こうと決めた瞬間っていうのは、はい、具体的に言うとどういったところがあったんでしょうか？
はい、まあ、先ほど言ったように3つの大学に、それぞれオープンキャンパス参加させていただいたんですけれども、他の大学と高知大学で違ったところが、うん、学ぶ校舎にちゃんと隣接して、はい、実習園があったんですね、
はいはい、
これはすごく魅力的で、うん、実際に大学で勉強を受けながらで、実習もしながら両方が、はい、この近くでできるというのはすごい自分にとって魅力的で、
はい、
もう高知大学に行こうかなって決めたきっかけですね。
そうなんですね。いや、確かに農学部に関して言うとあれは確かに大きな魅力ですよね。
そうですね、
うん、なるほど、分かりました。さあ、そしてですね、高知大学に実際に入学されたんですけども、
はい、
どうですかキャンパスライフは？
一言で言うと楽しいです、
うん、あ、そうですか、
はい、
あ、よかったよかった。
もう本当に友達ともいい関係が築けてますし、はい、授業自体もすごく身になる授業で非常に楽しいですね、
うん、そうですか、はい、でも1年生ということは今朝倉キャンパスで学ばれてるんですよね。
はい、はい、そうなんですよね、うん、だから農学部の先輩とはちょっとあまり、
うん、
交流が持てなくて、
まだ、
はい、
あ、
なのでこれからおいおい交流持って情報交換できたらなと思ってますね、
うん、はい、なるほど、よくわかりました。というわけでこの時間は農学部1年の大岩明人さんにお話伺いました。大岩さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。